年度新潟大学ラジオ公開講座、健康長寿社会を生きる。毎週土曜日のこの時間、6回にわたりまして、平成30年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしています。今日は3回目です。本日のテーマは睡眠と健康です。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。新潟大学ラジオ公開講座、今日は3回目です。本日の講師ご紹介いたします。新潟大学医師学系、村松義行教授です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ村松先生、今日のテーマなんですが、睡眠と健康というものなんですけれど、はいはい、まずこの、まあ、私たち眠らないでは生きていられないわけですが、睡眠というのはどういうことを指すんでしょうか。はい、
睡眠ということに関しましては、はい、いろいろ定義がされておるんですが、はい、一応睡眠学会の方の堀先生の方の定義によりますと、はい、まあ、哺乳類に限定した場合には、睡眠というのは私たち生き物の内部から出てくる、その自然と出てくる意識がだんだんこう低くなっていくと、うん、そういう現象であると。
眠らないではいられないのが私たちだということですね。
はい、はい、そして自然とまた目が覚めてくるということが睡眠であるというふうに堀先生は言っておられます。は
い、睡眠学会というのがあるんですね。
はい、日本睡眠学会がございますので、はい、ぜひそちらの方見ていただければと思います。
これは世界にもあるんですか。
世界の方にもやっぱり世界の睡眠学会ありますので、
はいはい、
そういう点では睡眠に関しての国際基準とかがありますので、はい、一応日本ではやはり睡眠学会を中心に活動することが多いと思います。
まあ、今のお話ですと、私たちは生きていく上でとにかく眠らなければいけないんですよという、それはもともと備わっているものそうですね、なんですね。
はい、
はい、それを研究してらっしゃる方たちがたくさんいらっしゃって、
そうですね、
先生はその中のお一人と、
まあ、そうであればありがたいと思っております。
先生はこの睡眠を研究され始めて何年ぐらいでいらっしゃるんですか。
大学卒業後から、はい、しておりますので、大体35、6年ぐらいやってるんじゃないかと思っております。
睡眠というのは最近ずいぶんいろんなところで取り上げられていますけれど、どうですか。
はい、まあ、本当に睡眠と健康というのが、こんなに最近取り上げられるようになるとは思っておりませんでした。
はい、
一番最初はやはり睡眠時無呼吸ということについて、非常に先生方が一生懸命おやりになってたんですが、
睡眠時無呼吸。
無呼吸。
はい、
寝てる時にその呼吸が止まってしまうという病気なんですが、これがやはりかなりいろんな病気と関連性があるということが分かってまして、はい、ただそれ以外にも睡眠が悪いと生活習慣病にもなるんではないかということが最近分かってきてまして、非常に睡眠の重要性というのが今再認識されている時だと思います。
はい、ではそういったことを詳しくお話をしていただきたいと思います。はい、改めてよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて日本人の睡眠、まあ、今だいたいどのぐらい眠ってるんでしょうね。
だいたいいろいろデータがあるんですが、はい、つい先日のデータですと、だいたい7時間22分というデータがございます。
それは年齢差は年齢は関係なく
全部合わせてということになります。はい、でこれも非常にいろんなデータがありますので、はい、中には7時間40分となっているデータもあります。うん、でただ世界的に比べますと、はい、やはり日本は非常に睡眠時間が短いというふうに言われております。
それはどうしてですか。
まあ、おそらく韓国も今まで非常に短いというふうに言われておりますので、はい、ある程度そのあたり人種的なものもあるのかもしれませんし、あとはやはり日本人の勤勉さとか、そういうのがあるのかもしれないですね。だからこのあたりどうして日本人がこれだけ少ないかということに関しては、
はい、
まあ、これだということは私も聞いたことがございませんので、はい、
北欧の国などは白夜だったりするわけですよね。そういう中でも眠りの時間というのはみんなちゃんと確保できるものなんですか。
今言われたみたいにその太陽の光との兼ね合いというのが非常にありますので、はい、そういう点では夏場と冬場で若干、睡眠の、時間が変わるということも言われてはおります。
はい、で気持ちの持ちようで、例えば明日は休みだとか、 明日はちょっとゴルフに行くぞとか、そういう時はやっぱり眠りにも差が出てくるんでしょうか。
はい、もうそれこそ明日楽しみであるということになりますと、それこそあの遠足に行くとか、うん、それこそ運動会だというと子どもたちはもう朝早く起きてしまいますので、はい、そのように睡眠に関してはただ単に太陽の光だけではなくて、はい、その個人個人のその、うん、思いって言いますかね、そういうものもかなり影響するんじゃないかなと、そういうふうに思っております。
まあ、だいたい平均して7時間ちょっと眠っている。その中で眠るということに対してこう心配事だったりとか気にしてらっしゃる方、悩んでいる方っていうのはいらっしゃるわけですよね。
そうですね。
どのぐらいいらっしゃいますか。
はい、一応睡眠障害があるというふうな形で言われているデータからすると大体 20% 前後の方が睡眠障害があると、うん、でしかも年を取るとその数が増えてくるということはよくデータ上言われております。
それは一般成人のうちの 20% ぐらいの人が悩んでいて、年を重ねるにつれて悩む人が多くなる、はい、なぜなんでしょう。
一番はやはりどうしても年齢を取ることによって、その睡眠をもたらすメラトニンという物質の出方が少し変わってくるということも一つの要因として考えられます。
はい、
それとあと私たちの脳自体がやはり年齢に伴って、その一日のリズムをきちんと作っていくということ自体がやはり少しずつ脳の方がうまくできなくなっていくことも一部あるんではないかと。
でそれで例えば年を重ねていくとですね、私もそうなんですけど、朝早く起きるのはちっとも苦じゃないっていう方たちが年齢上の人が多いんですけれど、はい、それは
一向に問題ないと思います。やはり起きた時に、はい、すっきり爽やかであれば非常にいい睡眠をお取りになってるんではないかな、
は
い、
早めに起きるようになってもそれはそこでちょっと自分で悩むようだと問題ですけれども、そうでなければ気にする必要はない。そうすると気の持ちようというのも結構ありますか。
一部にやっぱり気持ちの問題もあるんではないかなと思います。はい、実際睡眠薬を飲んだ場合の患者さんでも、はい、うん、非常に睡眠時間長くなると、
はい、
でも実際に患者さんに伺うと、寝てないっていう方もいらっしゃいますし、はい、脳波上では寝てるというふうなデータが出てまして、うん、そういう点ではかなり自覚的な睡眠と実際に脳波上で見た睡眠で、はい、その違いが出てくる方もかなりいらっしゃるようです。
そうするとこのラジオを聞きの皆さんの中にも、もしかして私眠ってないのかもとか思ってられる方もおられるかもしれないんですけれど、自覚症状というのはどんなものがあるんですか。
やはり眠れてないと、はい、どうしても自分はもともと7時間ぐらい寝てるのに6時間しか寝られなかったと、うんうん、そうするといや自分はやっぱ寝ていないと、
はい、
でただ年を取ってくると先ほど申し上げたような状況もありますので、睡眠時間が短くなってきます。ただ、うん、はい、どうしてもこだわってしまうと、うん、7時間寝なければいけないと、そうなりますとどうしても眠っていないというようなことを言ってこられる方もいらっしゃいます。
うん、睡眠障害っていうんですか、そういったことから起こる問題っていうのは何かあるんですか。
睡眠障害が起こりますと、私たちの体の中のホルモンのバランスが変わってきますし、それから自律神経系の方もかなり影響を受けてくるということで、それらがやはり健康の方にも影響を与えるということは言われております。
今日本人はちょっと世界と比べると少し、眠っている時間が短いで、眠りたいのに眠れないとか、眠っているつもりなんだけどもしかしたら昼間ちょっと眠くなっているというような方は眠りが浅かったり、浅いっていう言い方はいいんですか。
眠り自体が今の脳波の方で見ると、はい、そのレム睡眠という睡眠と、はい、レムではないノンレム睡眠という睡眠に分けられることがあります。レム睡眠というのは目がこうピクピク動いている睡眠のことで、それじゃない睡眠の方をノンレム睡眠と申し上げて、でそのノンレム睡眠の方が深さが深い睡眠と浅い睡眠があると、そういうふうに言われております。ですからその浅い睡眠に関しては大部分私たち取ることができるんですが、どうしても深い睡眠が少なくなっていくというのが年齢に伴って出てくることがあると、でそれがやはりホルモンの方の影響にも出てくるというふうに言われております。
よく眠るのに良い時間とか言いますよね。何時から眠るといいですとか、それは確かにそうなんですか。
大体この時間に寝やすいというふうに言われる方もいるんですが、非常に睡眠がこううまくいかない方の場合ですと、この時間に寝なければいけないというこだわりを非常に強く持たれる方がいらっしゃいますので、それよりは眠くなったら床に着くと、そのぐらいの形で睡眠をお取りになった方がよりいい睡眠を取りやすいではないかというふうには言われております。
よく脳のためとか、そうですね、肌のためとか、
特に
夜10時になったら眠りましょうとか
そうです、ね、
ゴールデンタイムとか言いますけど、これは、
はい、実際の睡眠は井上先生のお話によりますと、はい、脳を管理するためのものとして出てきたのが私たちの睡眠であると、ですから私たちの脳をいい状態に維持するために、きちんとした休息と活動の時間を取ると、でそのいや休息という時間が睡眠という形で、私たちがこうどんどんどんどん獲得してきたものであるというようなことを言っておられます。
とその睡眠が取れないという状況が続いていった場合というのは何か起こりますか？
はい、睡眠不足が続きますと、一般的にホルモンの出方とか、それから自律神経のバランスがちょっと壊れてきますので、そうしますと場合によっては高血圧になってしまったり、それから糖尿病になってしまったりというような、いわゆる生活習慣病との関係性もかなり最近強く言われるようになっております。
その他に例えば事故につながるようなことはありますか？
はい、睡眠不足で事故と言われますと非常に大きな事故がいっぱいありまして、一つがメルトダウンと言われているスリーマイル島の原発事故がありますし、それ以外にもアメリカのスペースシャトルですね、これの、チャレンジャー、これの爆発事故もありますし、その他チェルノブイリも睡眠障害が原因だったのではないかと、こんな大きい事故がかなり報告されております。
それは睡眠障害による集中力の欠如とかそういうことに、
眠気とかそういうことに伴うもんじゃないかと、
そういう大きな事故につながるっていうのを考えただけでもちょっと怖いですよね。
ですからいい睡眠をとるというのが、私たちの人々非常に、健康だけではなくて、社会生活の上でも非常に大切だということが言えるんじゃないかと思います。
その睡眠障害の症状というのは他にどんな症状がありますか？
眠れないということもそうなんですが、それ以外に例えば日中のこう眠気が強くなってしまうとか、それからあと眠れないことに伴って、頭が痛いとか、それから寝ぼけが出てしまうとか、それから寝てる最中にそのちょっと変な行動、足がピクピク動くとかですね、いろいろなそういう異常な行動が出る方もいらっしゃいます。ただ一般的にはやはりその日中の眠気というのが一番よく目立つ症状じゃないかと思っております。
それぞれのその自覚症状なども具体的に教えていただきたいんですが、まずその眠れないというのは、
眠れないということに関しましては大きく寝つきが悪いということと、それから途中で目が覚めてしまうということ、でそれから朝早く目が覚めてしまうということ、それ最後にもう一つがあるのが熟睡してないという、その熟眠感といいますか、それが一つ睡眠ということに関しては、気をつけておかなければいけないことだと思っております。
そういったことからはどういった症状が出てきますか？
このようなことがありますと、身体疾患としては先ほど申し上げたような生活習慣病とか、あとは精神的に気持ちが落ち込んでしまうとか、そういう精神的なものにもつながってくるということが言われております。
で、先ほど先生日中眠たくて仕方がないという、こういう症状もあるということでしたが、これはどんなことですかね？
一番よく日中眠くてしょうがないっていう時に私たち経験するのが、やはり睡眠時無呼吸症候群の患者さんで、夜寝ている時に呼吸が止まってしまうと、よくいびきをかかれて、突然いびきがポツンと止まってしまう方がいらっしゃいます。この方たちがやはり睡眠時無呼吸の可能性がありますので、大体この方たちが大体 2% から 5% ぐらい、大体 2% 前後というふうに言われておるんですが、そのぐらいの頻度であるということを言われておりますので、そういう点では気をつけておかなければいけない症状のうちの一つだと思っております。
こういう方が自分で自覚症状があればいいんですけれど、そうじゃないとふっと眠ってしまったりということに、
そうすると事故につながってしまうということになりますし、その無呼吸が続きますとどうしても血圧とか、糖尿病とか それから精神的なストレスを感じやすいとか、はい、そういうことが出てくるというふうに言われております。
これは検査をすることはできるんですね。
はい、はい、いびきがあって途中で止まってしまうとか、うん、家族の方から呼吸が止まってるよと言われた時には、うん、ぜひ開業の先生でも結構ですし、相談していただくと、はい、専門の先生のところ、今内科と、うん、それからあとは耳鼻科とか、それから歯科、こちらの方でそれぞれやってらっしゃる先生がおりますので、そちらの先生のところを受診していただければ、はい、よろしいんじゃないかと思っております。
それと次に、その睡眠中に起こる異常行動、はい、これはどんなものですか？
一番よく私たち経験するのが、はい、ムズムズ足症候群と言いまして、足がこう、ムズムズ落ち着かない状態でいるような方がいらっしゃいますし、足がピクピク動いてしまう方もいらっしゃいます、はい、でその他レムの時に出てくる異常で、その異常行動、やっぱり起きて、隣の奥さん叩いてしまうとかですね、そんな風にやる方もいらっしゃいます。
本人は意識はない、
わからないですね、
わからない。それ眠りが浅い時、
レムの時に出てくる症状ですので、例えば脳の中の病気の一部でこういうものが出てくるようなことがあります。
ちょっと怖いですね。
そうですね。ただ、そんなにしょっちゅう見るもんではありませんので、どちらかというとムズムズ足のような、寝てる時に足がもうほてってしょうがないとか落ち着かないとか、はい、こういう方は割と貧血の方とか、それから透析をお襟になってる方で見ることはあります、
そうすると、自分でわかる症状、または家族がわかる症状というようなものもあるわけですね。
はい、おっしゃる通りだと思います、
はい、でよく眠るためには何が必要なんでしょう？
やはり私どもよく使う言葉で、睡眠衛生とか、睡眠環境というのがございまして、特に睡眠衛生というのは、質の良い睡眠をとるために、どういう行動や、環境を調整していくかというようなことが、今一生懸命言われております。
はい、例えばどういうことですか？
例えば睡眠のその一定の時間に寝てきちんと起きるという、その習慣をきちんと取るため、そういうためには、じゃあ昼寝はどういうふうに取りましょうかとか、運動はどういう時間にやりましょうかとか、入浴の時間はどの時間にしましょうとか、そういうその日常生活の中のその行動、これをきちんと理解しておくということとか、例えば薬物といいますか、それこそカフェインとかですね、
はい、コーヒーとか、緑茶にも最近 ね、たくさん入ってるって
言われ
て
る。それからニコチン、このあたりも睡眠に影響を与えますし、それこそよく日本人の場合、非常に多くの方が勘違いされるんですが、アルコール、これも睡眠を悪くする一つの
悪くするんですね、
ものというふうに言われています。
寝酒とか言いますが、
そうですね、一応寝つきだけは良くなるというふうに言われてるんですが、睡眠時間が短くなって、朝早く目が覚めてしまうということが言われてまして、そういう点では睡眠悪いという方の場合には、やはりアルコールを使うということは本来避けるべき対処行動だというふうに考えることができると思います、
最近学校でも会社でも、昼寝を少しすると非常に効率よくなるっていうふうに言われてますが、
おっしゃる通りで、いくつかの学校では、昼休み睡眠をとることによって成績が上がったとかですね、そういう報告もあります、ですから、ただ長い時間寝てしまうと今度またリズムが崩れますので、だいたい午後3時までの間にお休みをとるのであれば、だいたい20分前後、本によっては30分って書かれてるのもありますが、だいたい20分前後ぐらいに留めておかれた方が、より良い生活リズムを整えて、いい睡眠につながってくるというふうに考えられると思います。
その昼寝の取り方なんですけど、人によっては椅子にこう背もたれに背をつけて、ただ目を閉じてとか、机にこう突っ伏して眠った方がいいとか、いろいろありますけれど、
一応その今睡眠の教育をしているところで見ますと、やはり机のように子供たちがですね、顔をつけるような形で、うつ伏せって言いますか、顔だけこうやるような形をしたりとか、学生によってはこうただ椅子に腰掛けて、ゆっくりしてるというような学生もいるみたいですので、あまり体にはこだわらないで、ちょっとの時間休むと、うたた寝ぐらいのつもりでおとりになるのがいいんじゃないかなというふうに思っております。
これ確かに効果があるんですね、
というふうなことは言われております。
そしてコーヒーだとかそういった嗜好品ですよね。それは日中は取ってもいいんでしょうかね。
一応夕方までの間であれば、取っても大丈夫でしょうというふうには言われております。
そしてよく太陽光をしっかり浴びましょうっていうふうに言われますけれど、お仕事の関係でどうしても 太陽の光をなかなかそこは寝てないとっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方はどうしたらいいですか？はい、
どうしてもその太陽の光を浴びて一日のリズムが作れないという方の場合には、うん、それこそ非常に強い光を浴びるような高照度療法というような形の非常に明るい光をわーっとこう全身に受けるようなことも一つの方法としてやられてますし、はい、あとは場合によってはその寝つきを良くするだけのお薬を使うという形でリズムを取られるという方もいらっしゃいます。特にシフト交代って言いますか、要するに夜勤の方あたりになりますと、そのリズムが取れないので、実際私どもの外来に来られる方の場合にはやはりその夜勤の場合には、すぐ効いてすぐ冷めるというような寝つきだけを良くする薬を使うというような形で対応することもあります。
そういったお薬を使うということも一つの方法なんですね、
と思います。
それを使っていることに対してちょっとこう罪悪感じゃないんですけど、ああ薬飲んじゃったっていうふうに思うのはかえって良くない。
非常にこうそうなって気になさる方がいらっしゃいますので、どうしてもそういう薬が嫌だということであると、今のいわゆる安定剤系統のお薬とは違う、そのメラトニンというホルモン、それに近いような形の薬で、お飲み薬が出ておりますので、そういう薬を使うと、その普通の睡眠薬とはちょっと違って、私たちの体の中にあるホルモンに近いものでお休み取れるということで、それですとその習慣性とか依存性とかそういうことに関してはあまり気にをなさらないで、薬を服用できるんじゃないかなというふうに思っております。
メラトニンというのは眠気をもたらすホルモンですね、それに近いものがもうあるということですね。
太陽の光を浴びて、だいたい14時間16時間後ぐらいに、私たちの体の中にそのホルモンがずっと出てくると、でそれによって自然の眠りが出てくるというふうに言われておりますので、その薬を飲むということによって自然の眠りに近いものをもたらすと、
そういう意味で、お日様を浴びるというのが大切なんですね。さあ、そして今睡眠のその衛生環境というようなことでお話しいただきましたけれど、眠るためには他にはどんなものが必要ですか？
ある程度の広さが必要というふうに言われておりますが、なかなか
お部屋の広さですか？
日本の場合なんか難しいかもしれないんですが、少なくとも温度、例えば夏ですと一般的には25度前後、冬場ですと15度ぐらいというふうな形で言われておりますし、それから湿度、これも大体 50% から 60% ぐらいの湿度と、であとは寝る時の明るさですね。これもやはり薄暗いって言いますか、あまり明るい時よりはちょっとこう薄暗い方がいいと。で、特になんて言いますか、やっとこう字が読める程度の明るさぐらいがいいんではないかというふうに言われておりますし、それから騒音、これもやはりかなり睡眠の方に大きく影響しますので、図書館ぐらいの静かさ、言いますか、そのぐらいで寝るのがいいんじゃないでしょうかということも言われております。
全く無音っていうのも
ちょっと問題になると思います。
それは人それぞれ の、
はい、おっしゃるように暗いと不安であるという方も中にいらっしゃいますので、そういう時にはあまり暗くしなさいというふうに申し上げないで、寝やすいその明るさでやってみていただけますかという形で睡眠指導を私しております。
その人が心地よく眠れる、そして朝気持ちよく目覚めるっていう、それをそれぞれこうちょっと探求してみるのもいいかもしれませんね。
おっしゃる通りだと思います。
さあ、そして睡眠不足が続くと、先ほどもちょっと生活習慣病にも影響があるというようなお話でしたけれども、この辺を少し詳しく教えていただけますか？
生活習慣病ということに関しましては、まず食欲に関係するようなホルモンがあります。グレリンとかですね、このようなホルモンがやはり睡眠不足になると出てきてしまいますので、どうしても食べてしまうということになります。そうすると体重が増えますし、あとは自律神経の方の働きもやはり交感神経系が優位になってきたりしますので、そうなると体のバランスがまた崩れてきます。そうするとどうしても食べてしまいますので体重が増えます。そうすると血圧も上がりますし、血糖値も上がってくるというような形で、睡眠が悪いと、体重が増えて血圧、それから糖尿病という生活習慣につながるということは言われております。
よく眠っている時間の短い人は太りやすいっていうようなことが最近言われるんですけど、
一部それが関係してるんではないかなというふうに思います。
そういうことなんですね、ただ眠れないっ って気に病むことはかえって、はい、眠れなくなりますよね、は
い、おっしゃる通りだと思います、で一応睡眠に関しましては、はい、その寝だめはできないというふうに言われております、はい、でただ寝不足は補えるというようなことはデータ上示されておりますので、うんうん、そういう点ではあの眠れない眠れないとあまりそこにこだわらずに、まあ、自然の中で寝て起きるということを繰り返し、ご自分の生活リズムをきちんと作っていかれるというのが、より良い睡眠をとるために大切なことではないかなというふうに考えております。
この時間になったら眠らなければいけないっていう考え方は
あまりこだわらない方がよろしいんじゃないかなと、
は
い、
こだわらずに、はい、そして眠らなきゃ眠らなきゃと思うことも、はい、あまり良くないですね。
と思いません。ただあの、どうしてもあの睡眠時間がどんどんどんどん遅くなってしまいますと、一日のリズムがどんどんどんどん狂ってしまうということもあります。ですから、はい、お母様がよくお子さんに早く寝なさいと、でこの時間寝なさいっていう、はい、これはもう致し方ないことかなと、すぐに私たち思っておりますが、いわゆる成人の方であれば、はい、やはり眠くなってから寝るというぐらいのつもりで、ご自分で睡眠をきちんとコントロールされるということがおすすめだと思います。
眠くなったら寝る。もし眠れないなと思ったら本を読んだり、
そうですね、
ちょっと音楽聴いたり、はい、好きなドラマを見たり、 そこでふーっと眠りそうになったら眠る。
ただあまり強い光を浴びないようにしていただければと思っております。
わかりました、はい、子どもたちは何時頃眠るのがいいですか？
まあ、それこそ
理想として、
はい、もうそれこそ8時9時ぐらいに、うん、まあ、ね、年齢によって違ってくると思うんです、はい、実際に小学生中学生の睡眠時間がやはり世界の国から言うと非常に日本人の場合遅くなってきています、うん、特に高校生あたりはアメリカとか中国と比較した研究があるんですが、日本人の場合大体高校生ですと12時以降に寝る方がかなり多いと、で欧米ではもうあまりこういう方がいないというようなデータも出ております、うん、ですから、まあ、子どもたち、そういうこと小さい子どもたちにとってみればできれば、まあ、8時9時ぐらいに寝ていただきたいと思うんですが、うん、最近のデータの中にはですね、なんと50% ぐらいの乳幼児が10時以降に寝ていると、40数%だったと思うんですが、そういうデータもありまして、まあ、そういう時代になって、うんているのかなと、で、まあ、そのお母さんたちにアンケート取りますと、まあ、コンビニに連れて行ってるということになりますと、コンビニの明るさがかなり明るい環境ですので、まあ、子どもさんたちの睡眠リズムはあまりいい方向にはいかないのかなと、そういうふうにちょっと心配はしております、
はい、さあ今日のテーマは睡眠と健康でした、はい、先生今日の講義をまとめていただけますか？
はい、より良い健康、そのためには、まあ、規則正しい睡眠をとるということが大切なんですが、うん、あまり睡眠にこだわりすぎずに、うん、私たちがもうずっと昔から得てきたこの睡眠ですので、うん、その睡眠リズムをきちんと守るように努力していただければ、うん、健康につながっていくんではないかなと思っております、
はい、私たちは眠って生きています、はい、そして先生笑顔ですね。
ありがとうございます
笑顔になれるように眠りましょう、はい、ということです。
おっしゃる通りだと思います、
はい、3回目の講義、睡眠と健康というテーマでお話をしていただきました。来週4回目のテーマです。家族としての心構えです。ご出演は新潟大学医師学系中村勝教授です。来週もどうぞお聞きください。村松先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は新潟大学の企画、BSN 新潟放送制作でお送りしました。